今朝は、第一コリントの15章の、8節から11節、短い箇所ですけども、パウロ自身の、証、特に、救いと働きについての簡潔な証について見てまいります。一言で言えば、神の恵みなのです。そう彼は証しています。救いも、恵み、働きも、また、賞賛も、すべてが主の恵みであることを共に、覚えましょう。拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第1、15章を8節から11節。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。天の父様、パウロが復活の章におきまして、このように証ししています。彼の証を、そして告白を、私たちの証であり告白であるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、手紙において、そして、人々に証する機会をいただくたびに、自分の救いや働きの証をし、そして、自分に習うように私を習ってくださいと、進めています。しかし私たちはそのように言われ読むたびに、いや私はとパウロのようになれるでしょうか、そう、言ってしまうことがあります。パウロのように激しい試練にあったら耐えられるでしょうか。パウロのように、素晴らしい働きをできるでしょうか。私には無理ですと言ってしまいがちです。ではパウロは一体、私のようになってくださいと進める中でどのようになることを求めているんでしょうか、期待しているんでしょうか。パウロが自身の証を通して私たちに何を勧めているのかをこの箇所を通して確かめましょう。第一に、彼が証している、一番目のことを確認いたしましょう。それは一言で言えば、主は小さく価値のない自分を顧みてくださった。それを私は感謝していました。習ってほしいと彼が願っていることの第一はこれです。今第一コリント15章を開いてくださってますが、8節9節をもう一度読みいたします。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであり、 神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。パウロは第8節で、復活のキリストが最後に自分に現れてくださったことを語っています。その時彼は、月足らずで生まれたもののような私。つまり、未熟児のような私という意味です。この中で未熟児で生まれた方いらっしゃいますか？3000グラムあるいは4000グラムという方もいらっしゃったかと思いますけども、私はギリギリ未熟児じゃなかったという生まれでした。話は元に戻りますけども、今日こそ、まあ、医療が発達して、もう相当月足らずで誕生することになっても、まあ、健康に育つことができるようになって、感謝です。しかし当時は、未熟児は健康に育つことが難しく、生まれて間もなく命を落とすことも多かったのです。パウロは自分を霊的には未熟児であると告白しているのです。つまり、救いを拒んだまま死んでしまっても当然のものだと。自分が救われたのは、そして今もクリスチャンとして生かされ用いられているのは本当に奇跡だと、不思議だと告白しているのです。彼はまた、キリストの復活の証人であります使徒としては末席にあり、不適格なものであると告白しています。復活の証人としてならば、もう彼が、聖書に登場する前にイエス様に会ったかどうかは分かりませんけども、最初に登場したのは、イエス様が、もう一旦昇天された後ですね。初代教会が力強く福音を伝える中で、ステパノという羊が、素晴らしい、証をしていた。そのために、イエス様を十字架にかけた方たちの、まあ、目の敵にされて、不当に、死刑にされようと、広場に連れて行かれ、そして石を、投げられている。この時に、パウロは、パリサイ派の教師であり、また、議会で賛成の票を投じるという高い地位を、いただいていました。そして、この、処刑は正しいことだということの証人として立ち会って、石を投げる人たちの服を預かっていたという立場でいました。これが、使徒の働きの、ところに、出てきているパウロが最初に登場した場面です。使徒の働きの26章の10節に彼はこう明かししています。使徒の働き、26章の10節。新約聖書の、使徒の働きの終わり頃ですね。290ページですね。8節からお読みいたします。神が死者を蘇らせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうか。実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。 そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を受けた私は、多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました、とあります。やがて彼は迫害を恐れてダマスコに、恐れてと言いますか、逃れて、ダマスコに行ったクリスチャンたちを、捕らえて投獄するために、大祭司の、お墨付きを、紹介状をいただいて、部下を連れて、追跡していきます。ダマスコの町に入る途中に彼が、経験したことが聖書に記されています。人の働きの9章の3節から6節です。9章の3節から6節、新約聖書250ページです。彼は失礼しました、3節ですね。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。この時にパウロはイエス様が本当に救い主、主なる神であるということ、本当に蘇られた方であること、そして教会は、クリスチャンたちはこの主であるイエス様が祟られて救われたことであるということ、彼らが証しするように、本当にイエス様は神の御子であり、人類の罪の身代わりに死んで蘇ってくださったということを彼は悟りました。そして自分の過ち、自分の愚かさ、小ささ、無価値さを告白しつつ、主の恵みに預かったことを彼は感謝しました。神にふさわしくない自分を救ってくださる神の恵みをいただく。これがパウロが自分のようになってほしいと証ししていることの第一です。ローマ人の手紙の4章の5節を開いていただけますか。ローマ人の手紙の4章5節、新約聖書302ページです。4章5節。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。行いがないばかりか、神様を信じようとしない人を許して正しいものとして受け入れてくださる、その恵みの神様の申し出、福音を信じることによって救われるのです。そのようになってほしいとパウロは証ししました。第二に、彼が証ししていることは、自分が救われたのも、主のために働いたのも、それもただ神の恵みによるということです。コリント人の手紙の15章の10節をお読みいたします。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。 パウロはこのように証ししています。神の恵みによって今の私になりましたと。キリストを信じて救われたのは恵みによってです。クリスチャンが変わるのは、死んだ気になって自分がやり直したからではありません。キリストが恵みによって私を救って新しく作り変えられたから変わったのです。それは人の意志や努力や行いによるのではありません。第二コリントの5章の17節にはっきりと記されています。コリント人への手紙の第2、5章17節をお読みいたします。新約聖書361ページです。第一コリント5章、第二コリント5章17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。パウロは続いて、この恵みは無駄とならなかったと。彼が頑張ったから無駄にならなかったのでしょうか。イザヤ書の55章によれば、私の口から出る私の口は、言葉は、虚しく地に落ちることはないとありました。聖書の生ける真理の言葉が私たちに捉えられたときに、御言葉は必ず実を結ばせます。必ず救い、そして成長させ、救いのうちに完成させます。しかし私たちは時に、恵みを無駄に受けてしまう部分もあります。可能性もあります。救いについては無駄も何も、信じなかったら、受け入れなかったら受けられません。ぜひ、まだの方は受け入れてください。それは無駄になる以前のことですから。救われるか救われないかですから。で、救いを受けた上で、私たちが、豊かに完成するのか、それとも、あまり完成しないのか、それは、ただ、神様に信頼して、自分を委ねるかどうかにかかっています。ですから、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと、パウロは、進めています。そのために、主に信頼し、主に、従い、これが従順ですね。バプテスマを受けることもまた従順の証の一つです。イエス様が信じたものに受けなさいと命じましたから。ですから、信じた方はバプテスマを受けてほしいんです。神様は祝福しようとしてバプテスマを定められました。そしてもう一つ大切なことは、神様に自身を捧げて明け渡すことです。これが献身です。神様は私たちを強制労働させようとしておられません。自ら進んで神様のために生きたいと委ねた方を持ちようとされます。ですから従順と献身を一歩一歩進んでいってほしいんです。私たちは時に従うと言いながらまたいつの間にか従わなかったり、捧げると言いながらいつの間にか捧げなくなったりということがありますから、 折に触れ悔い改めてそれを新たにするのです。パウロはまた、自分が、どれほど罪深いかということを、キリストを、迫害した、自分の過去を思いつつ告白しています。しかし、違反が増し加わり、罪が増し加わるところに恵みも増し加わってゆきます。その良い例がパウロだったのです。彼はコリントの手紙の証の中で他の誰よりも多く働きましたと告白しています。しかしそれは私ではないとも言っています。確かに彼は素晴らしい賜物を多くいただきましたから高ぶりやすいところがありました。恵みも多くいただきましたから高ぶりやすいところもありました。神様は彼に能力と同時に弱さも与えられたんです。第二コリントの12章に明かしされてますので後で読んでみていただければと思います。彼の賜物として素晴らしいですね。まず国際土地に住んでいましたから国際感覚豊かでした。語学的にも学問的にも経験的にも世界中の人々と渡り合っていける力が備えられていました。聖書についてはユダヤの最高の教師と言われていますガマリエルという方の門下でした。家は知恵が地位があって彼は生まれながらにローマ市民の特権を持っていました。そして体力もやる気も満ちていましたね。しかし彼はキリストを敵とし多くのクリスチャンたちを苦しめ死なせたという負い目も負っていました。これはキリストの働き人としては致命的な、汚点です。また、そういうわけでかつて仲間であったユダヤ指導者たちからは目の敵にされて数々の妨害を受けていました。まあ身から出た錆とも言っても仕方ないことですが、しかし彼はそんな自分を主が救い、そればかりか尊い働きに召してくださったことを感謝して懸命に働いたことは事実です。しかし彼はそのことで自分を誇りませんでした。働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みだと。神様の恵みは、神様のご計画は大変深いんです。私たち自身が、間違った道に歩んでしまったということも神様のご支配の中にあったことです。そして救いからはるか遠くにあったように思えても救われたのも神様の御手の中にあったことです。そして今作り変えられて新たな歩みを始めていることも神様の恵みです。何しろこの世界に私たちが生まれたこと自体恵みなのですから。すみません、ガラテヤ書の2章の19節、19節の途中から読ませていただきます。ガラテヤ人の手紙は第2章です。2章19節の終わりのところから 読みます。377ページですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが私のうちに生きておられるのですと彼は証ししました。すべて神の恵みです。そして最後に彼が証ししたことは、大切なのはキリストの十字架と復活の福音を信じることであると、これが一番大切だと彼は証ししています。コリント人の手紙の15章の11節をもう一度お読みいたします。とにかくと彼は再度示していますね。とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。自分だけでなく、すべてのクリスチャンにとって、すべての人類にとって大切なのは、キリストの十字架と復活を信じることです。そう私たちは述べ伝え、あなた方は信じたのですと確認しています。これこそが人類で一番覚えておくべき大切なことです。ですからパウロは最も大切なこととして15章の冒頭にキリストの十字架と復活のことを記しました。これを述べ伝えることが主が命じられた教会の働きです。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと。そしてあらゆる国の人々を弟子としなさいと主は教会に今も命じておられます。そして私たちはこの福音を信じました。信じたことによってのみ救いをいただいたのです。フィリピにおいてパウロが投獄されたときに、神様が御使いを使わして救出されました。その時に牢番をしていた方が問いかけました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。投獄されていましたパウロとシラスは答えました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そしてこのような経験をいただいて、私たちが信じて救われたのも神様の恵みの賜物です。エペソ人の手紙の2章の8節、エペソ人の手紙の2章の8節をお読みいたします。新約聖書の386ページです。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ、備えてくださいました。恵みによらなければ誰も自分の力で信じることはできませんでした。信仰は賜物です。さらに新しくされたのも神の恵み、良い行いに歩むことができるのも神様が恵みとして準備してくださったからです。パウロは恵みによって救われ、恵みによって死のために働くことができました。同じようになってくださいとパウロは勧めて証ししているんです。私たちも 恵みによって救われ、恵みによって祝福のうちを歩みましょう。恵みによって神様の御栄を表して、神と人に喜ばれるものとして歩みましょう。このことをしっかりと捉えることが、パウロが証を通して私たちに求めておられることです。お祈りいたします。天の父様、すべてはあなたの恵みです。私たちがこの恵みを豊かに受けるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。